エレミヤ書ですね。30章の18節と19節をお読みいたします。主はこう仰せられる。見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を元通りにし、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び歌う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。
おはようございます。ライプツィヒへようこそ。まあ妻の色々な話をしていますけど、ライプツィヒは一回来るとまた来たくなる、そういう感じです。ぜひこの機会を生かしてですね、2回でも3回でも来ていただければと思います。時間のある限りお会いいたしますので。さて、今お読みいただいた聖書の箇所からですね、旧約聖書の中で語られるイエス・キリストの恵みの福音、福音の恵みについてお話したいと思うんですが、今賛美にもありましたし、お祈りにもありました、雨を降り注ぐ一人一人にという歌でした。言わんでもありません。福音は個人一人一人に与えられるものです。ですから、私個人に語られているものだ、あなた個人に語っているんだ、そのようにして受け止めていただきたいですね。まあ、そういう意味でも今回この講演の中で恥ずかしいんですけども、私の体験、経験、証を2、3含めてお話しさせていただきたいです。まずはじめにエレミヤという人物です。彼はですね、ユダヤの民がバビロンに捕囚になる前後に活躍した預言者の一人です。当時大部分の国民が思っていたこと、それはですね、こういうことでした。エルサレムは神の神殿であること、神様によってこのように恵まれ守られてきた。だからたとえどんなことがあっても敵の手に落ちることはない。まあ、そのように民衆は思っていました。しかし彼らの思いとは別に危機は迫っていたんです。このような時代背景のもとに、バビロン捕囚の前後に活躍した彼は、神様から語れと言われた言葉を一字一句漏らさず語り続けたのです。神から語れと言われた言葉、それは彼ら民衆が思っていたこととは相入れないものでした。神から語れと言われたこと、それはこういうことです。何がこの危機的状況を招いたのか、どうしてこのようなことになってしまったのか、それを神は指摘しているんです。危機的状況を招いたのは他ならお前たちが神から離れて偶像に走った結果だ。その罪の結果としてこのようなエルサレムの崩落とバビロンを欲しいという苦しい人生を歩むことになるんだと、こうエレミヤは語ったわけですね。当然彼の語る言葉は民衆に歓迎されることではありません。どうですか、今世の中で流行っている言葉、ポピュリズムというのがあります。大衆に迎合しないと大統領になれない、大衆に迎合しないと首相になれない、またそれをマスコミが語られる、それが今の日本、世界の状況じゃないでしょう。しかしエレミヤはこういったポピュリズム、大衆に迎合する、そんな気持ちはさらさらありませんでした。エレミヤの言葉を聞こうとしない、この民、自分の罪を認めようとしない民に対して神様は このエレミア書の最初の方、聖書を開けなくて結構です。お読みいたしますのでお聞きください。このように神は語っておられます。エレミア書の3章25節で、あなたは私には罪はない、確かに身怒りは去ったと言っている。私は罪を犯さなかったと言うから、今私はあなたを裁く、とこのように神の言葉を語られました。神様は、あえて私が言う必要ないですけども、義なるお方です。ですから罪をそのままにはさせておけないんです。エルサレムの崩壊とバビロン捕囚は彼の罪の結果である。神は何回も何回も語っておられるんです。エレミアはこのように神が語れと言われたことを、彼らにとっては耳障りなこと、もっといいことが聞きたい、身を感じ、手加減をせずに人々に語り続けたんです。ですから当然、神から歓迎されるわけはありません。それが故に、排斥され、投獄されたりもしました。今も昔の話です。人々は耳障りなことは聞きたくないんです。エレミアはそれでも迫害され、国賊と言われながらも、この固くなが民に涙を流しながら、神の言葉を語り続けたんです。涙の預言者と言われる預言です。誰も私の言うことを聞いてくれない、神様もやりたい、そう思うことが何度もあったでしょう。でも彼は主の言葉に従ったんです。このようにしてついにイデアの民はバビロン捕囚となりました。そのバビロン捕囚となった人たちの嘆きの歌が詩編に載っています。お読みしますのでお聞きください。詩編の137編、一手から次のように記されております。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その山の木々に私たちは建物をかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めてシオンの歌を一つ 歌えと言ったからだとあります。このような捕囚の苦しみを歌っています。イスラエルの人々はこのようにバビロン捕囚となり、何の希望もない虚しい奴隷のような生活をしていました。神から離れた民、その神から離れた民、イスラエルの民はどうだったでしょう。自分たちは神から離れていない。なぜなら自分たちは神から選ばれた民だ、そう確信していたんです。でも彼らにとってこの状況は何が屈辱かといって、彼らが信頼し従ってきた神を馬鹿にされ侮辱されたことです。本当にお前たちの神がいると思うなら、なんでこんな苦しみに遭わなきゃいけないのか、まだ信じてるのか、やめちゃえ、まあ、そのように民衆は、バビロンの民衆はイスラエルのイエラのために対してこのように怪し立てたんですね。それでも信じているというなら、お前たちの神を称える歌を歌ってみろ。歌えるわけがありません。だから彼らは建物を野外の木に建てたんです。神が示されたこと、それは神から離れた状態はこういうことなんだ、今の状態を考えてみよう、こう言ってるんじゃないでしょうか。そして今日の聖書の箇所です。その18節の前に15節こういうものがありますのでお読みいたします。なぜあなたの痛みは治らないのか、あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをしたのだ、今苦しんでいる理由を考えなさい、ということです。 どうでしょうか、ここにお集まりの中で、人生生きていく中でですね、苦難の目に遭う方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。会った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。神様がいらっしゃるなら、どうしてこんなひどいことが私の身に起こるんだろうか。そこで彼は断食をし、自分の罪に泣き、悔い改めで神に叫びました。このような神に対して神はどうされたでしょうか。ただただ厳しい裁きを行っただけだったでしょうか。そうではなかったんです。これで終わりじゃなかったんです。この後、神様が語られたこと、それが福音です。素晴らしい慰めと許しと希望を与えてこられるんです。またイエス・キリストの福音がここで語られているんです。神は私たちを見捨てられた。そう思っても仕方がない。そういう状況に置かれます。誰もそういう時があるでしょう。エレミアはその後、そういう人たちに語りました。それが福音です。聖書は私たちにはっきりと語っています。ギリアの神は、罪は罪として裁きます。しかし、それと同時に神は、愛で愛なるお方でもあります。神はこのように語っております。今日の聖書の箇所の次の章です。31章34節でこのように主は語っておられるんです。お読みします。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ、とこのようにエレミア6章を通して語られたこの神の言葉は、厳しい裁きだけではなく、裁きの後に用意された許しと恵みのメッセージです。バビロン捕囚となり、何の希望もない、彼らに主は語られました。ここが大切なところです。彼らの罪や反逆や傲慢、それはそのままです。しかし、神は彼らに何も要求していないんです。恵みは神様からの一方的な贈り物だったんです。詩篇の107編、19章20節でこのように、そのことを歌っています。お読みします。この苦しみの時に、彼らが主に向かって叫ぶ、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出されたとあります。そうです、許しと回復の約束です。神は私たちが最も苦しく惨な時に、そして自分の罪に泣く時に、この驚くべき言葉を語っておられるんです。次なる神は罪に対しては厳しいお方。しかし、ただ厳しいだけではありません。悔い改めに導き、許しを宣言されるお方でもあります。神様は、そのような素晴らしいお方なんです。どうでしょうか。これはまさに、神様の恵みは、天から突然来たようなものです。余談ですけど、皆さんご存知でしょうか。一昔前に印象に残った映画があります。フォレスト・ガンプという映画です。その映画の最初のシーンのところです。主人公がベンチに座っておばあさんと話をしているところで、その中で一枚の羽がひらひらひらとこう前を見てくる場面があるんですね。多分この映画の作者は、その一枚の羽に感謝の恵みを表しているんだろうと思うんです。恵み、神様の恵み、私たちは構いもしないのに突然空から一枚の羽の上に降りてきた。それが神様の恵みじゃないでしょう。一方的な贈り物、期待もしていなかった。私たち人間の側から何か特別なことをしたからじゃないんです。神様の一方的な恵みです。このように私たちは信じる神様は素晴らしいお方です。 空から舞い降りてきた一枚のこの羽の絵を巡り合いました。最初にお約束した通り、お恥ずかしながら私の証もさせていただきます。この一枚の羽のように、私にも恵みが舞い降りてきたんです。大学時代のことです。大学がたまたまキリスト教系だったものですから、クラスの中に何人ものクリスチャンがいました。そのうちの熱心な一人に教会に誘われました。そして何回も教会に行きました。それを機会に聖書を読み出しました。しかも熱心に読みました。それだけじゃないです。聖書研究会にも参加しました。何回も。それだけじゃないです。当時、名を教えていた小説家、あるいは文筆家ですね、遠藤周作の沈黙とか、あるいはクローバーディスとか、あるいはキルティとか、キルケゴールとか、こういったもの本もですね、この本屋から買ってきて読み出されました。映画を見ました。10回とか、セリとか、一生懸命見に行ったんです。なんか始めると、とことんやらないと気が済まないたちだったようです。でも正直に申し上げます。その時、私はイエス様が本当は何を語っておられるのか。神様の義と愛、許し、恵みとは何か。そこからは何も学ぶことができませんでした。いくら本を読んでも分からなかったんです。そんな私を見ていた牧師が熱心に洗礼を進めてくれました。しかしその前後に社会人となった私はこの世の価値観に引きずられて次第に教会からまた聖書から離れていってしまったんです。せっかく神様から与えられた念入りの機会をみすみす失ってしまったんです。私が入社した当時、日本は高度成長期でした。社員たちは、お前たちは企業戦士だ、頑張れなんて言われて、その気になってですね、仕事にのめり込んでいったんです。そう、日本を背負って立ってるような、そんな気持ちでした。正直です。言いますけど。たまたま入社した会社が、輸出の花形産業でした。まあ、その時の同僚一人も、今日も来ていますけども、そういった花形産業だと思うんですから、ヨーロッパに来て、外国の企業と共存しながら、日本の商品を売り込む、日本を売り込む、この仕事にはやりがいもありました。充実もしていました。でも、この世の価値観、それは神様とは関係のないものでした。なんて言うんですか、そういう生活をしているうちに、負のスパイラルっていうんですか、どんどんどんどん、神様から離れていってしまったんです。今思うと、この間の私の生活、とても皆さんの前で話せるようなものではありません。人間その感情にどっぷりと使ってしまうと、それが当然と思うようになってしまうんですね。当時、私は何の疑問も感じませんでした。神がイスラエルの神、エルサレムの崩壊と、バビロンを知るという試練を与えたように、私にも試練の時が来ました。ベルリンの駐在員として働いていた頃のことです。大変な事件に巻き込まれて、妻を突然亡くしました。今まで味わったことのない絶望のどん底でした。まあ、それよりも、何年か前に父親を亡くしたんですけど、その時とは比べ物にならない衝撃でした。絶望でした。一瞬にして全てを失ったような気がしたんですね。いくらやりがいがあるとはいえ、仕事にばかり真剣に一生懸命になっていて、言えることは全く限りない私でした。それが突然の出来事です。一体今まで私は何を目的に生きてきたんだ、人生で一番何が大切なのか、なくてはならないものは何なのか、それをいつの間にか 自分は時期にない、当然というんですか、派遣口をお酒に求めます。会社もその後辞めました。長続きせずまた次の会社に移りました。何をしても希望はないんです。そんな生活が何年も続きました。そんな時、我が家に一枚のトラクトが舞い込んできたんです。そうです。ちょうど一枚の羽がそなたが舞い降りてきたように、我が家にトラクトが舞い込んできました。近くの教会での伝道集会の案内でした。当然、私はその集会に行きました。そしてその集会で、今までずっと自分の服を嘆いてばかりでいたこの私が実はとんでもないひどい人間であることが示されたんです。私はイエス様の恵みにそこで触れました。こんな私の罪を許してくださるというイエス様がいるんだ。そのことを知ってその場でイエス様に従う決心をしたんです。今このように生かされているのは私が何かをしたからじゃないんです。神様の一方的な許しと恵みによるものでした。人々を悲しませることしかしてこなかった。神に逆らってばかりいた。こんな私にお前が悔い改めたから手はなかったんです。そのまで私を許してくださった神の許しと恵みでした。今日の聖書の箇所に戻ります。ここで語られていることは許しのメッセージだけではありませんでした。回復と希望の恵みのメッセージです。30章3節でこのようにあります。お読みしますのでお聞きください。見よ、その日が来る。主を見つけ、その日私は私の民イスラエルとユダの繁栄を元通りにする。このように主は語られました。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。ここでは彼らにふるさとに帰らせるよと言われているんです。でもこれで終わってるんじゃないんです。そして今日のこの箇所です。見よ、私はヤコブの天幕、繁栄を元通りにし、その住まいを憐れむ。町はその廃墟の上に建て直され、神殿はその定められたところに立つ。彼らの中から感謝と喜び、笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを立っとくして軽んじられないようにすると思います。どうでしょうか。このように神殿は崩壊したままでしたが、イデアの民が犯した罪によって神殿は崩されました。でも神様はその神殿を元通りにすると言ってるんです。お前が崩したんだからお前がやりなさいと言っていないんです。彼らの罪のために崩壊した神殿を神が再建されると言ってるんですね。神殿の再建は神の主権を持ってなされると言っています。町はその廃墟の上に建て直され、神殿はその上に高められたところに立つとあります。これは主が約束されたことです。罪悪感に打ちのめされ、生きる希望がなくなったユダヤの民に対してふるさとへの期間を与えるという希望が語られました。そしてその希望を与えるだけでなく、都を元通りにすると神様は約束されたんです。ですから彼らが戻ったら、いつかはきっとエルサレムの神殿で喜び悼んで賛美と感謝を持って礼拝できるようになるんだ。そのように何という神様からの約束です。神様の約束は空手方ではありません。 どんなに困難がこの後あったとしても必ず実現する、それが神の約束です。自分の犯した罪に泣く者のところに来てください、許し、そして回復と希望のメッセージを与えてくださっています。ところがエルサレムの状況はどうだったでしょうか。バビロン捕囚から戻ってきた人々が目にしたもの、廃墟です。夢にまで描いた神殿、廃墟のままでした。またエルサレムに残っていた人たちも彼らをこれよく迎えてあげられるような状況ではありませんでした。残っていた人たちも気の道のまま難民のように戻ってきた彼らを共にお互いを励まし合うところではありませんでした。残っていたものも戻ってきたものも自分たちが生きていくのが精一杯でした。もうこの中では体験している人も少なくなったでしょう。終戦直後の日本です。全く同じ状況です。人々はその日一日生きていくのがやっと、そういう状況でした。そんな時に誰が神殿再建をしようだと言い出すでしょうか。彼らとしては当然自分たちの生活、食べることや住むところ、それを優先させたい時です。このような時になんと神様からの言葉があったんです。聖書を開かなくて結構ですが、旧約聖書に箴言書というのがあります。後で見ていただきたいんですけども、箴言書の中の一章二節と四節で神様がこのように語っているんです。生きていくのが精一杯、その日やっと生きている、そのような神に向かって神が語られた言葉なんです。こうあります。この民は主の宮を建てる時がまだ来ないと言っている。この宮の廃墟になっているのに、あなただけが板張りの家に住む時か、このような厳しい言葉を神は語られました。さらに神はこのように語られました。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐものが稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。その後ならずで、感謝の声を語ります。万能の主はこう起こせられる。あなた方の現状をよく考える。つまり、今あなた方が置かれている現状を見なさい。神を第一としない生活はこういうことなんだ。どんなに種をまいても、刈り取ることはないよ。どんなに努力しても、同じんだ。神を第一にしないで、目先のことだけにとらわれて、従順としている私たち、それに対して神様が働くことがあります。どんなに汗水垂らして、頑張っても、状況は少しも良くならない。少しも良くならないどころか、もっと深刻になる。だから、神様は8節でこう言われているんです。山に登り、木を運んできて宮を建てる。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。神様は言って、そうすれば私の栄光を表す。まず神のためにできることからしなさい。と言われているんですね。皆さんもお気づきでしょう。新約聖書。福音書のもういろいろ出てきますね。例えばヨハネの6章に、イエス様が5000人の朝食をしたところがあります。弟子のアンデレが錦の魚と5つのパンじゃ、この5000人をどうやって養うことができるの、無駄ですよ。言ったときイエス様の言葉に従ったんです。イエス様の言葉に従ったんです。彼らが持っているのは錦の魚と5つのパン切りを差し出したところ、5000人のあの奇跡が起きたんです。不可能のことでも神の身旨ならそれがないということがここに記されています。 神殿再建もその通りです。破壊された神殿を再建するのは神が約束されたことです。責任を持ってくださるのは主です。彼らはそこで主を信頼して空手で神殿再建に立ち上がったんです。この不可能に見えるようなことでも彼らはまず立ち上がったんです。それは神の言葉を信じたからです。そして神は神殿再建に必要な全てのことを民に約束された通り実行したんです。神殿再建は主の手の内で行われました。神自身が言われている。そうすれば私は喜び、私の栄光を表そう。ここで最初に約束した通り、もう一つだけ証しをさせていただきたいんですね。私たちがこのライフ自身に来た行き先なんですけども、来てから神様がどのように扱われたか、それをぜひ皆さんにお明かししたいんです。長野県で奉仕させていただいていた頃、私たち夫婦にドイツ宣教の思いが与えられました。しばらくして妻が祈りの中でドイツのライプツィヒらしいっていうことが与えられたんですね。そしてさらにこういう言葉が与えられたっていうんです。神様はそこで私の栄光を表すと言っておられる、そう彼女は聞いたというんです。しかしそれより10年前にこのライプツィヒに来たことがあるんですけど、その当時はまだ街は暗く、街中至る所に瓦礫のようなものがありました。なんでよ、こんなところに行くことになるのかな、そう思いました。私のそんな思いとは別に、妻のこのそこで神の栄光を言うという思いはますます強まるばかりでした。そこで私たちは教会を辞任し、出発の準備にかかったんです。宣教師の派遣にはいろんなステップを踏まなきゃいけないんです。それはよくアンティオケ宣教会から学んで知っていました。でも私の年齢、体力から考えて、それは全てのステップを踏むことは時間的にも体力的にも無理、そう思いまして、そのことは諦めました。ただ昔お話した通り、ビジネスの世界にいましたので、もし自分にできる仕事が与えられるなら、物価の高いドイツでもやっていけると、そう思いまして、昔の同業者でもあり競争相手でもあった会社の社長に面談に行ったんです。そこの社長に言いました。ドイツに住むことになったので、もし私がそこにいることでお役に立つことがあるのではないかと思って、と言い出したところ、社長は私の言葉を遮って、調査のような人を待ってたんだって言うんですね。我が社が事務所を構えて駐在員を送る余力はとてもない。もし調査がそこにいてくれたら、駐在に対抗として何かやってもらうことはいっぱいある、お願いしますって言うんです。なんという恵みの手というか、神様の導きだったんでしょうか。神様の憐れみに、もちろん私たちは感謝しました。そこで私たちは支える会もなく、送り出してくれる教会もなく、あるいは迎えてくれる団体も教会もなく出発しました。無謀でしょ、今誰もがそう思います。当時はそんなこと、これ当時思わなかった、不思議です。今考えたらもうできません。来てみて、それがあまりに無謀だったというのが分かった。あまりに多い人の問題が来ました。家は借りられない、ね、車は買えない、ビザは取れない、ないない尽くし、当然移民局に行きました。私たちは迎えてくれる団体協会がありませんので、宣教師としてのビザ申請ができないんですね。ところがこれも神様の恵みです。なんと私の若み優しい移民局の人と出会ったんです。 それはですね、ビザが取れる方法がある、そう教えてくれたんです。それには2つ条件に出してくれればビザを出す、こう言ってくれたんです。2つの条件と、毎月の収入の証明書、決してドイツ政府に迷惑かけないという、そういうこと。もう一つもそうです、健康保険証です。病気になってドイツ政府に迷惑かけない、要は金銭的に迷惑かけなきゃいいというそういうらしいんですよ。で、この毎月の生命収入の証明書、これが困っちゃった。年金は1年1回しか証明書が出ないんですね。それで困った挙句、この方、移民局の担当者にお願いしてもらった物分かりが良くてですね、昨年度の日本での確定申告をドイツ語に訳したものでいいから、なんという全然ないこと、神様が金をして動かしたんでしょうか。そうしか思えないような対応です。で、もう一つ困った保険です。健康保険、日本の健康保険ではダメだ。なぜなら自己負担が3割あるんですね。ドイツの健康保険は 100% です。ですから 100%、 要はドイツ政府に迷惑かけない、そのことが第一条件ですので、3割保証の日本の健康保険は認められない。ここで皆さんまた驚くことがあるんです。私がベルリンで働いてた頃、娘のベビーシッターをしてくれていた少女、その彼女はなんと今保険の外交をやってるんですこれも私が考えてやったことじゃないですよ彼女に早速保険のことを話して、保険会社に当たってもらいました。でも第一歩は芳しいものでありませんでした。理由は、日本と同じドイツの国の保険制度がしっかりしています。ですから65を過ぎて国の保険をやめて、あえて高い民間の健康保険に入る人なんかいないっていうんです。個人に入るのはいない。彼女はなんと23の保険会社に当たりましたが、全部断られた。彼女の沈んだ声を聞いたとき、もうどうしようかと思いました。私たちの滞在ビザ、それはそこの移民局の行為で延長してもらってましたけど、またその期間に残り少なくなっていました。ドイツ選挙、私たちがドイツに来たのは私たちの勝手な思いだったんじゃないだろうか。主の御心ではなかった、まあ、そのように思う。マイナスな思いがどんどんどんどん出てくるんです。友人たちには先月までもらっちゃった荷物は半分でついてる、今からどうつらされて日本に帰れそんなことばっか考えてたんです。ところが叱らせてくれた私の妻、よく祈る人なんですね。こう言ったんです。まあ、彼女も何だかぐちゃぐちゃになってたんですけど、祈りましょう、こう言ったんですね。私はしぶしぶ祈りの中に加わったんです。そしたら祈りの中で彼女が突然甲高い声で、クリスチャンの方が救ってくださるって言い出したんです。それで急にはしゃいでウキウキしだしたんですね。この返信に驚きましたクリスチャンの方が助けてください、そういう言葉が与えられたっていうんです。そして私もその時思い出したことがあるんです。ドイツに来てから、日本に出る時にですね、この私の母教会にコンタクトしたらと言ってくれたドイツ人の宣教師の言葉を思い出したんです。そしてそのドイツの牧師が私に語ったことなんですけども、ビザがダメなら大恥かいて日本に帰ればいいじゃない、ただそれだけのことだよ、簡単に言ってくれます でもその後そのドイツ人が言ったんです。もし君たちのドイツ正教が神の御心が条件がどんなに不可能に見えても必ずなる道は開ける祈っているからね。牧師の言葉ですね、やっぱりそうなんです。どんなに不可能に見えることでもそれが主の御心なら必ずなるということです。こんな折、先ほどの保健の外交の女性から電話がありました。実は彼女のところに息子さんが久しぶりに家に戻ったっていうんです。そして息子に言いました。彼女は今回ばかりは加藤さんの力になれない、彼は日本に帰らなきゃいけないんだよ、こう彼女が息子に話したところ、息子が言いました。お母さん、ここで諦めちゃダメだよ、私たちが明日ベルリンの本社に乗り込もう、こう言い出したっていうんですね。これだけでも不思議です。なぜなら私はその息子さんに一度待ったことないんですから。なんでそこまで私たちのために時間の労力かけてベルリンまで行こうとされたんでしょうか。そして彼はベルリンの保険会社の担当者が話している時のことを話してくれました。この担当者が聞きました。ところでこの超画像のある人物は定年にもなって、この年になって、なんでドイツで選挙されたんだって聞いたんですね。普通の人がそう思いますよ。彼はドイツではめったに聞かない言葉を聞いちゃったんです。ドイツはお国柄、できるだけ早く年金生活に入りたい人が多いんです。ですが、彼は思ったら不思議ありません。でも、彼は、キリスト教宣教ということを聞き逃しませんでした。そして彼は言います。ちょっと待ってくれ、一秒ずつ待って、また返事しますからと言って彼女さんの言う前で社外電話をかけたそうです。彼女がその後連絡を入れたことはこういうことだったんです。二三日して私に彼女が電話してきました。弾んだ声で、お怪我になった。お怪我がおりましたよ。あなたたちはもう日本に戻らなくて大丈夫。そう彼女が言いました。その後彼女が話してくれたことは、私たち夫婦を驚かせました。この健康保険が許可になった経緯っていうのはこういうことでした。窓口の担当者が社外電話をした相手というのは、月曜から金曜まではそこで社員として働いている人でした。しかし、週末、土日は、ある小さな教会の牧師だったんです。ノリオが、クリスチャンが助けてくださるって言ったんです。クリスチャンもクリスチャンも牧師です。なんという巡り合わせでしょうか。この牧師は、働きながら牧会しているんです。ドイツでは珍しくはないようです。この方が私の思いを汲んでくださり、手を打ってくださったんです。それはこういうことです。例えば大きな組織、ジーメンスとか、フォルクスワーゲンとか、それぞれ社内に健康保険組合というのがある。トヨタでもソニーでもあります。私がいた会社にも、その会社の健康保険組合というのがあります。従業員のために束ねて、大きな保険会社と一括契約しているわけです。そこで、この、担当者は自分が加入しているドイツ牧師健康保険組合を通して保険会社に手紙を書かせたんです。手紙の内容はこういうことでした。保険会社からの手紙です。保険会社への手紙です。こういう内容でした。既保険会社にお願いします。超過保に対し希望通り保険を提供するように。もうこの段階で保険会社はノーとは言えないんですね。大口ユーザーから依頼ですから。でも皆さん驚いたのはその後です。この手紙の最後にこういう一文が付け加えられていたっていうんです。どんな文が付け加えられていたかというと、 なお審査のための健康診断に際して血液検査を免除するようにって書いてあるんだ。誰もが行うのは血液検査ですよ。なんで私のだけやるなと書いてあったんでしょうか。それはそのはず、まだ彼らは言ってませんでした。私は糖尿病なんです。糖尿病なら一発で跳ねられるから、万が一認められたとしても法外な可決が要求されたでしょう。不思議なのはこのように私の持病のことは誰も知らないのに、なんでこんなことが書かれたのか、そう思った瞬間、涙が止めどもなく流れてきたんです。神様の憐れみです。神様の恵みです。私たち夫婦は感謝と喜びの涙にくれました。そしてもちろん不信仰を悔やまれました。最後にまとめです。イスラエルの民はその罪のためにエルサレムの陥落とバビロン捕囚を招くとなりました。義なる神は罪を見逃すことはできないんです。しかし愛である神は許しと救いを差し伸べてくださる方でもあるんです。神の恵みは彼らに何も要求することなしに一方的に与えられたんです。このように神様に背を向けたこの私、神に逆らってきたこの私に対しても神様は何も要求されず、一方的に救いの御手を差し伸べてくださったんです。私の罪をイエス・キリストが十字架で全て清めてください。イエス様は死んだだけではない、かつされ今の天におられ私たちに聖霊を送ってくださった。その聖霊によって私たちは新しい命、活力、希望を毎日いただいているんです。そして恵みに満たされた人生を歩めるようにと今日も一人一人を導いておられるんです。神様とはなんと素晴らしいお方なんでしょうか。お祈りいたします。主よ、あなたは義なるお方です。罪は罪として裁かれるお方です。しかしあなたは愛のお方でもあります。あなたはユダヤの民を許し、またこの私の罪を許し、回復と恵みの希望を与えられました。現在私たちはイエス様の十字架ゆえに許しと恵みを得ています。主よ、あなたの恵みは私に十分です。主の名を崇めます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。